インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャスト、ソファーです。はい、ちゅうことでですね、また今回もですね、お詫びから入らねばならない。いや、しんどいな。ですね、実はちょっと更新がまた間空いてしまったんですけれども、今週の月曜日にですね、更新予定だったエピソードがございました。プロレス大賞の感想と、あとはプロレス、プゴト大賞の募集要項のご案内というのをですね、収録しておったんですが、なんとびっくり、アップして、自分でアップして確認しないでね、あのアップロード公開ボタンポチッと押して、で Spotify の通知が飛んできたら告知するっていう、ね、あのアップされたよっていうのが、その自分もお気に入り登録、自分のポッドキャストをしてるんで、こうそれが飛んできた時にあのツイートするっていうね、いや間違えた、エクスポするっていうね、あの風習でずっとやってるんですよ、基本的には。でこの間そういや公開したのに全然アップされてねえなと思って、おかしいなと思って Spotify 見に行ったら、自分のプゴトを見に行ったらアップされてないんですよね。何やと思って、いつものあのポッドキャスト作ってるアプリの方を見に行ったらですね、なんとびっくり、データがない。どういうことなんでしょうね、本当に困ったな。いや、まあ、なんで丸々1回分ですね、すっ飛ばしてる状態です。しかも、あんまり楽しくないとか、そういうことは言ってはいけない。プロレス大賞についてですね、まあまあダラダラ喋ってたんで、でもめんどくせえなみたいなね感じなんですよ。で、ほんとごめんちゃいなんで、すげえダイジェストでちょっとお話をまず先に、しておきたいと思います。プロレス大賞のこと、どんどんどんどんどん。あの、プロレス大賞つうか、皆さんあれ知ってました？あの、結構な体裁のウェブサイトが立ち上がってんの。俺今回初めて知ったんですけど、ね、こんなちゃんとしたのあんだって感じ。はい、MVP 内藤哲也、どうかなっていうね。今回総評的にはまあまあいいんじゃねっていう、もうなんか目くじら立ててあだこうだ言うようなもんでもないっていうところにたどり着いたね、国斉藤と。どうかなっていうところなんですけど、内藤哲也でしたね。まあ G1 優勝が一番の主君になるんですかね。まあで下半期はね、怪我したり、怪我というか手術があったりして出てなかったり、まあ出てないながらもシリーズ参戦してね、話題振りまいたりしてましたけど、あ、今年1年活躍してましたかって言われるとちょっとね、まあモーストバリアブルっていう意味ではね、価値のある選手だったのかもしれないですけど、やっぱりこの後出てくる高橋ロムと比べると、年間通じての活躍度っていうのではちょっと低かったのかなというふうには思っちゃいました。はい、ただこの MVP を持って、それから G1 クライマックス優勝の、肩書きを持ってですね、ドームへ向かう内藤哲也っていうのは非常に強いですね。真田が勝てるのかどうか、防衛できるのかどうかっていうのが一つポイントになってくるのかなというふうに思いましたよ。はい、追い風吹かした感じですかね。業界的にそんな印象がありました。はい、年間最高試合賞ベストバウトはグレートムタバーサス中村新助中村ですね。1.1 の日本武道館で行われたノアで行われた、試合がベストバウトとなりました。これベストバウトか。まあプロレスっていうね、すごく大きい枠で捉えたらこれはベストバウトでいいと思うんですけど、ね、もっと選手が一生懸命頑張った試合って、ね、各団体いっぱいあるので、まあ、こういうスターパワーとね、こう場の支配感で押し切られた試合になっちゃうと、まあ、全くもってね、すごい試合であることにはもう一切のこう疑念の余地はないんですけど、ベストバウトかっていう、まあそれ人それぞれね、ベストバウトの捉え方もあると思うんで、すごく判断が分かれるところであると思います。ここが一番割れるところなのかななんていうふうにちょっと思いましたけど、わかる。どっちかというとこの試合は国斉藤的には神棚というか一段違うところに据えておく試合っていう認識なので、すごかったですけどね。まあ、この試合生で見れたっていうことは後々まで語り継げるような代物だったと思うんですが、 という感じです。はい、で最優秀タッグは後藤義橋美写門になりました。このチームではまだ受賞歴がなかったということで、それから義橋のね初めてプロレス大賞受賞ということは喜ばしいことなんじゃないでしょうかね。実際今年1年本当に活躍度という意味では目立つ目立たないあるかもしれないですけど、タッグベルトをずっと保持してたりとか、落としたりもしましたけど、なんだっけ落とした、ストロング NJPW ストロングのね2冠王者になったりとか、しました。さらには、タッグリーグ3連覇も果たしましたので、逆に言うとここまで頑張ったとして、他のチームがねここまで頑張って取れなかったらそれはそれでブーブー言われるんだろうっていうね。だからもう後藤義橋もういいじゃんっていう、見飽きてる感があるというか、岡田の MVP とかもそうですけど、もう分かったって、でも他のもうちょっとこう人にスポット当ててよみたいな感じで反発意見が出てきそうな感じではあるんですけどね。でも無難な順当な受賞なのかなというふうに思いました。こんなこと言ってますけどね、クイーンさんとは斎藤ブラザーズかロスゴルペアドレスって言ってました。ちなみにお前アストロノーツあげんのかいって言われちゃうかもしれないですけど、アストロノーツはプロレス大賞じゃないでしょね。もうちょっとこうアンダーグラウンドなところで、はいっていう感じですかね。メジャーで上がってきたらあれですけどね。はいです。3賞主勲賞関東賞技能賞まとめていっちゃいます。高橋ロム剣王、青柳優馬という形になりました。これは各団体とも今までとは違う道を切り開いたということと、それからそれぞれの団体のみならず活躍をした、という点、青柳優馬そうでもないかもしれないですけど、一応外に出てないわけじゃないですからね。はい、この辺ね、あとはとにかく一生懸命具合というかを評価されたのかなというところです。高橋ロムは MVP でも問題ないかなと思ったし、正直俺も予想では高橋ロムが MVP かなと思ってました。でもこれで取れないってことはさ、ね、じゃあ内藤戦やって勝ってみたいなMVP 取れますかって感じしますよね。もう高橋ロムアレルギーもだいぶ薄くなりまして、で特に今年は他団体に参戦、他団体新日本のリング以外で活躍する姿も見れて、なんかだいぶ印象が変わりました。なんで変わったかまでは自分自身で掘り下げてはいないんですけれども、進化ぶりっていうんですかね、もう伺えたんでよかったのかな、はい、そういう意味ではと思います。関東賞剣王はもうぴったりですね、本当頑張った。YouTube にも頑張った姿30分ほどの動画アップされてますから、本当ぜひチェックしてもらいたいです。関東賞なんて言わずっていうぐらいね頑張った感がありますので、はい、これは順当でしょう。そして技能賞青柳馬、新日ノア全日っていう並びになっちゃいましたけど、青柳馬もね今年は3冠取って、しかも防衛戦でも素晴らしい試合をして、というところなので、当然この3勝に、食い込んでくるというのはもう順当なのかなというふうに思いました。はい、で新人賞は斉藤ブラザーズ斉藤兄弟斉藤純斉藤麗になります。ベストタッグもあるかなと思ってたんですけどね、こっちに落ち着きましたね。いやまだまだ上あるでしょうということで、はい、ここに落ち着いたのかなというところと、順番ねっていう感じですかね。はい、で女子プロレス大賞中野玉、これはよくわからんなんでって感じですけどね。はい、すげえ試合してたのはねちょっと小耳には挟んでますけど、他にもっと素晴らしい女子選手いっぱいいたのになっていうのが正直なところです。はい、あんま死のこと言うとねここ燃えそうなんで、ほっときますけど、こんな感じで喋ってました。これをねちょっと長めにダラダラと喋ってた回があるんですよ、あったんですよっていう言い訳経てから、プゴト大賞の話に移ります。こんな感じでプロレス大賞は、決まっておりますが、今年もプゴト大賞の募集すでに開始をしております。プゴト大賞2023、今年も、皆さんの心に残ったプロレスを見てて心に残ったベストモメントを募集しています。要項そのまま読みます。2023年のプロレスであなたの心に最もぶっ刺さった瞬間イコールベストモメント、今年も大募集。みんなの一番を決める対象ではございません。あなたの好きをガンガン押し付けてください。プロレスのことはとかって思いを受け止めますということで、はい、一個に選ぶのしんどいと思いますけど、一個選んでですねぜひ国斉藤にぶっ刺してください。これね恒例なんですね、もう皆さんからいただいた投稿を見てるときは一番面白いこれを紹介するときはめんどくさいまためんどくさいって言っちゃった、本当めんどくさいって良くない言葉ですね、大変こんな感じです。 はい、まあいずれにしてもですね、こう聞いててもね、皆さん楽しんでいただけると思いますね。めんどくさいなんて言わず全部ですね、余すことなく今年も1月1日、年明けたらすぐさまご紹介したいと思います、発表会場は今年もスタンド FM、の方で特納プゴトをいつもやってるところで紹介したいと思います、一定期間無料開放しておきますので、はい、いつでも好きな時にお聞きいただけます。よかったらね、生放送とコメント参加をお願いしますよということで、締め切りは今年はなんと2023年12月31日夜10時まで、はい、募集をしております。なぜなら全日本プロレスのちょっと大一番興行があるから、ね、ワンチャンここでベストバウト生まれる可能性すらあるからね、はい、ベストバウト決めるの早かったんじゃねえのって言わせるような試合行われることに期待しておきましょう。ということで、プロレス大賞トップごと大賞2023の募集要項でございました。ということで、続きましてはというか本題ですね、本日の、本題に入りたいと思います。本日の本題はマンデーマジックシーズン1まとめのこといきたいと思います。はい、マンデーマジックノアのマンデーマジックがですね、先立てシーズン1が、5エピソードが終了しました。いやー、全体通してですね、非常に刺激的面白い大会だったと思います。ノアの通常運転のブッキングからちょっとはみ出た形での、試合のマッチメイクというんですかね、とあとは、カード発表をしないという、興行スタイル、それから必ず女子の試合が入るという興行スタイルでもありました。本編とも絡み合いながらですね、独自の路線を突き進んだマンデーマジックなんですけれども、非常に面白かったので、ちょっとまとめておきたいなというふうに思います。マンデーマジックは今年の10月9日、第1回エピソード1がスタートしました。国際と生観しました。こちら、冒頭から、マイクで喋るというか、はい、ノサロンガイが出てきて、白 GHC の、復活を宣言すると、さらにはその後剣王も出てきて、今日メインで試合するぞなんて言ってね、こうなんていうかな、あの WWE っぽいというか、試合するだけじゃなくて選手がリングに上がってきてなんか喋ったりしてはけていくっていう、このシステム、これね、まあノアからしたらちょっと革新的なんじゃないですかね。あのこれちょっとガンガンこれからもやった方がいいんじゃないですか。盛り上がるよねやっぱね。じゃあ今から試合始めます、入場テーマドーン、試合ドンドンドンドンって、試合バックバババババーってやって、最後にメインで勝った人がマイクで締めるみたいな。いや、わかるんですよ、そのテンプルは。でもさ、途中にマイクあったっていいし、なんなら冒頭にマイクあったら盛り上がるでしょ、選手がね。特にその日のメインイベントを務める選手と、その相手とかが出てきちゃったりなんかしちゃったりしたらですよ、盛り上がるわけです。いや、ぜひこのマンデーマジックスタイルでですね、なんか得た、こう、成功事例は本編にも採用してほしいななんて思っちゃいましたね、この時点で。はい、バッといきましょう。第1試合は忍者マック対テリヤキ、ここでテリヤキという選手が初登場しました。試合は5分少々で忍者マックが勝ったわけですけれども、お、なんかこういう謎の人がここに出てくるんだねっていう、嬉しい喜びがありました。はい、なんせ入場テーマ鳴ってからですね、誰が出てくるか、判明するというスタイルなので、毎試合毎試合ワクワクが止まりませんね。はい、第2試合は、塩崎豪、藤田和幸、宮城ずんた VS、曽山信正喜多見、藤村海、でした。なんと藤田和幸と塩崎豪がタッグを組むという試合でしたね。でこれちょっとごっちゃにのなんかね、雑い6人タッグなんですよ、カードだけ見ると、ね、でも入場してきた時のインパクトはめちゃめちゃありましたし、試合でも藤村海が藤田和幸に思いっきり向かっていく、コーナーに控えてる藤田和幸に臆せず向かっていく姿が見れたり、これまさに本編じゃ見られない光景がね、試合の中でも見られるということで良かったですね。ちょっと架空的なものも無視した試合構成というか、いう感じなのも良かったと思います。第2試合終わった後にグレートムタ次回、降臨というね予告が流れます。こういうね VTR 使うのもいいですね。はい、で第3試合はジェイクリーアンソニーグリーン VS 大岩良平 LJ クリアリーという試合でした。でこの試合は途中で LJ クリアリーがというかね、この試合で LJ クリアリー初登場ですね。そしていきなり大岩良平を、裏切り、さらに、GLG 利用すると いう衝撃の展開、お話ここで一気に動きましたね。はい、大岩良平はいきなり裏切られるっていう役割を担う、重要な役割を担いました。はい、LG クリアリング初登場で、いきなりですね、あのお話ベースでインパクトを残すという形でした。第4試合、女子の試合です。いろはたくみ、桃野美桜 VSU、川端梨子。いや、この試合はすごかったな。はい、マンデーマジック5エピソード全編通してもこの試合はトップ5に入るぐらい面白かった試合です。全選手が全力を尽くして思いっきり試合をした14分44秒の試合、しかもね、いろはたくみが見れてランニングするように見られたっていうことで、よかったよかったなんつってね。はい、でこの満足感を経て次に出てきたのが、3ウェイサバイバルタッグマッチということで、ドラゴンベイン、アルファウルフ、そして忠助陽平、そして広木小峠敦史というね、もうノアジュニアキッテのタッグチーム3チームが、サバイバルタッグをやりましたね。こうサバイバルタッグですよ、勝ち残り方式なんですね。なんで負けたら吐けるで、残ったチームに試合するという、方式なので完全決着ルールという形、こんなのが見れちゃうんですね、いきなり何の脈絡もなく。やっぱね、入場テーマかかってわかるっていうのは、どうなの、どうすんのこれ、どうすんのこれみたいな、こう入場テーマかかってる間もワクワクし続けられるんでね、いいですね。はい、そして、マンデーマジックエピソード1の、メインイベントは、剣王対グレートマミ。いや、最後でそういうの仕込んできますって感じだったんですけど、結局終わってみればこのグレートマミがなんと小島さとしだったということで、いやもうこれでね、マンデーマジック伝説できちゃいましたよね。ほんと侮れないと。何が起こるかわからないマンデーマジック。剣王の試合を最後に堪能できた上にですね、剣王小島が見られるっていう素晴らしい大会でございました。はい、これでもうマンデーマジックやべえぞっていうね、ムードはできたと思います。その後続いて、エピソード2は10月の23日、2週間後に行われました。この大会でも野沢論外が冒頭に出てきて、マミーの中身を募集するというね、はい、これ結局最後まであんま面白くなかった、そういうこと言ったわけね。で、ジェイクと、大岩がですね、前回 LJ クリアリーに、裏切られた大岩が、マイク合戦をする、でメインで、イルミネーションマッチを行うというのが決まります。これもいいですね、こういう流れいいね、ほんとね、これさ、もうやっぱ普段からやった方がいいと思うんだよね。なんかもうカード発表しておきます、だからこういう試合やりますじゃない方がおもろいまあカード発表してたとしたって、なんでそのカードやるかみたいな感じで、ね、毎回やってもらったらなんかドラゲみたいになっちゃうかもしれないけど、それはそれでいいじゃん。第1試合、早田 VS だが何っていうね、本当にもう GH ジュニアのなんだシングル前哨戦をやっちゃうっていう、ね、やべえだろう。はい、さらに第1試合終了後には佐々木うるかが登場して、次回大会で、試合をするという宣言をします。佐々木うるかはマンデーマジックの目玉というか、これからノアの、ね、2024年の構成の一つ、にもなるかなという感じですね。はい、第2試合、谷口周平、サクソンハクスリー VS 大和田優藤村海、ミスマッチ、でもマンデーマジックだからこそ許されるみたいな試合でした。第3試合はエクストリームタイガー、イホデドクトロワグナージュニア、そして照り焼き。この間もノアの通常興行に出ながらね、照り焼きは名前を馳せていくと、試合減るごとにですね、どんどんどんどん見方が分かってくるのと、あとはコールしやすいですね、照り焼きタンタンタンタンで、はい、人気を博していくという形になります。宮城ずんとアレハンドロ、丸藤直内で、この試合はなんと照り焼きは焼きクラッシャーで焼きクラッシャーでですね、はい、勝利をしてインパクトを残しました。第3試合終了後にグレートムタが宣言通り上がってきます。娘の投入を予告して、ファンキー加藤に毒斬りを吹きかけると、ああね、余すことなくやってくれますよ。で次回エピソード3に、高瀬美雪と梅崎遥か、ルミナスというチームが、参戦することも発表されました。第4試合は GH ハードコア選手権、まさかの、タイトルマッチだったんですけど、これが誰で行われるか、忍者マックは取りに行くって宣言したんでね、じゃあ誰とやんのって言った時に、うってつけの人材が田中将人。いやーすごかったっすね、この試合は。新設の GH ハードコア、チャンピオンシップの初代チャンピオン決定戦にはこれ以上ないふさわしい試合となりました。忍者マックで、ハイフライヤーって言うとちょっとおーってなるんですけど、 まあ、はちゃめちゃフライヤーみたいな感じなので、ハードコア戦がよく似合いました。惜しくも敗れて、田中正人が、初代チャンピオンとなるんですけれども、田中正人と激戦を繰り広げた忍者マックの株も上がったという試合でした。そしてメインイベントは、GLG と清宮大岩軍なんですかね。ジェイクリー、ジャックモリ、サンソニー・グリーン、LJ クリアリー、陽平、忠介、バーサス、清宮海斗、大岩良平、正木玉也、ドラゴンベイン、アルファブルフ、曽山ナブという試合でした。はい。素晴らしい試合でしたね。なんだろうな、6対6のイルミネーションっていうとね、ほら、某大手のさ、イルミネーションはちょっとな、みたいな。フィニッシュ級の技出ないで終わるからなぁ、みたいなところあったんですけど、いや、この試合はね、がっちりやってくれました。はい。で、最後は、ジェイクリーが勝つんですけれども、そのジェイクリーの前に剣王が現れると。だけど、ベルトでぶん殴る。ベルトでぶん殴るんだ、ジェイク、みたいな。へぇー。いやぁ、ね、ちょっと前の技って怒られてますよ、これ。ねえ、ようやったな、素晴らしい。はい、そんな感じでエピソード2が終わり、エピソード3、11月13日に行われました。ちょっと間空きましたね。この大会はなんと初登場というか、初登場じゃないですね、初っ端からジャック・モリスが出てきます。素肌にジャケット、そしてナショナル王者ジャック・モリスがですね、挑戦者決定のランブル戦を開催しろというわけですね。いや、いいですね、これが今日の本筋ですかっていう感じです。そして第一試合は、先立て、デビューを宣言した佐々木ウルカのエキシビジョンマッチが行われました。佐々木ウルカはなんとチャンピオン剣王をパートナーに、対戦相手には曽山ナブと、中村大輔。いや、もっと参戦してほしいですね、中村大輔は。MMA の方も忙しいみたいですけど。はい。初戦にしてはですね、これ以上ないうってつけの人材を持ってきた。脇を固めるは剣王曽谷と。万全の試合でしたね。佐々木浦香が本気でプロレスに取り組んでることも伺える試合だったので、この試合も非常に良かったと思います。第1試合終了後、ムタが VTR で登場します。子育てしてましたね。はい、拾った子に毒斬り吹きかけてましたけど大丈夫ですかね。はい、第2試合 GHC ナショナル挑戦者次期挑戦者決定ランブル戦が行われまして、この試合はどういう順番で入ってきたか覚えてない、失格順が書いてある。藤村海、イホデドクトロワグナージュニア、杉浦隆、谷口周平、グレートマミー、グレートマミー&グレートマミー2体ですね。で、望月正明、サクソンハクスリー。最後はサクソンハクスリーと大原はじめの間で決着がついて、大原はじめが勝ってナショナルに挑戦が決定すると。これが横部につながったという形になりますね。はい。そして第3試合は、なんとびっくりの、タイタス・アレクサンダー参戦です。いや、これは驚いたね。タイタス・アレクサンダー、早田、バーサス、照り焼き、小峠敦。いやー、インパクト残しましたね。ジャンピング、リバウン、ん?ロールスルージャンピングジャーマン、ビッグアグリーで、タイタス・アレクサンダーが名刺代わりに勝利をしたという試合でした。第4試合は、女子の試合です。ルミナス、梅崎遥の参戦ができず、代役どうすんのかなってなってたところでの、まさかの橋本千尋参戦。しかも対戦相手はアイビスカスミとユーということで、チーム200キロ、橋本千尋、ユー組がですね、分かれての対戦となりました。これもすごい試合でしたね。はい。で、第5試合は、アルファウルフが入ってきて、ドラゴンベインが入ってきて、アルファウルフが入ってきて、どうすんの?シングルやるんかいっていうね。GHC ジュニアタッグ王者のドラゴンベインアルファブルフ組がですね、トイメンに立ち会ってシングルをやるという試合でした。初来日した時はこの2人のシングルをやりまくってましたね。はい、久々のシングルでした。試合の内容は新宿フェイスサイズの試合だったんですけど、それでも面白い。いや、やっぱりね、ノアの今の強みって、まあ今ちょっと帰っちゃいましたけど、年末。この2人がいるっていうのがかなり強みだったのかななんていうふうに思います。そしてメインイベント、いや、これがすごかった。GLG が入場、ジェイクリー、アンソニー・グリーン、レジェクリアリーが入場してきます。そして清宮海斗のテーマが鳴り響いて、清宮と大岩が入ってくる。あれ、1人足んないぞと思って流れたのが安西優馬のテーマ。やばいっすね、清宮、大岩、安西、プロレス界の未来がですね、一挙ここで、まさかここでこれ出すかよっていう。オールトゥギャザー剣王また怒っちゃう、またオールトゥギャザーやってやがるっつって。いや、でもね、こういうなんつうかな、いろいろ細かいことに縛られないマッチメイク、本当にありがたいです。見てる方としたら生感はしなかったんですけどね、この時は。はい、この3人が見事勝利して、トリプルドロップキック美しかったですね。 いやーなんかな、いいな。本当この試合のおかげで安西優馬の評価が国サイトの中で爆上がりしました。単純です。さあ、そしてもう半分過ぎました。エピソード4、11月27日、こちら生観しました。この試合もこの時もすごかったな。第1試合は、ドラゴンベインが入ってきて、傭兵が入ってきて、アレハンドロが入ってきてということで、3ウェイマッチ、年始の、有明で、タッグのタイトルを争う人たちが、シングルで、3ウェイマッチをやりました。前試合終了後には、ドラゴンベインじゃねえ、アルファウルフが入ってきて傭兵をノックアウトするというねシーンもありまして、もう余すことなくお見せいただける、見たいものが全部見られる試合でしたね。はい。第1試合終了後、佐々木うるかが横浜、有明アリーナでデビューを、します。対戦相手は杉浦、杉浦も出てき たんですが、耳打ちしてね、予選スラム決めて、はい、バチコーイってお尻ペンペンしてましたね。フルどっちもフルって感じです。第2試合前にはグレート昨夜、が、誕生した VTR が流れましたね。はい、小芝居。第2試合、タイタスアレクサンダー、イホデドクトラグナージュニア、タイタスアレクサンダー、大原はじめ VS、ジャック・モリス、アンソニー・グリーン、LJ クリアリー。いや、ちょっとね、前の時に、清宮葵は、安西で感じた未来なんですけど、ちょっとタイタスアレクサンダーと LJ クリアリーの絡みとかを見てると、ノアモの未来、外人フューチャーも明るいぜよって感じをしちゃいましたね。いや、ぜひちょっと定住していただきたい、タイタスアレクサンダーは。はい、そんな風に思いました。第3試合、清宮海斗、大岩良平、正木為稲葉大輝 VS ティモシー・サッチャー、サクサン・ハクスリー、アルファゾー、ビニー・マッサーロ。いや、まあ、どうやらマーベラスに来てたらしいんですけど、このタイタス、ビニー、アルファね。なんですけど、いや、何しとんねんっていう。で、この直近で、ウエストコーストプロっていうね、クリス・ヒーローが復帰したリングの、ティモシー・サッチャーと試合したんですけど、こう、やつを YouTube で見てた時にアルファゾーって選手が出てて、結構頑張ってたんですね。あ、面白い。名前もね、面白いし、体型もずんぐりむっくりのムチムチ。キャラだったんですごいなと思ってたんですけど、まさかこんなにすぐ見られるとはみたいな。多分ね、直近の日曜日に見たと思うんですよね。びっくりしました、本当に。はい、見られんだなつって。で、第4試合、野崎渚が復帰ということで、まあなんかいろいろあってお休みしてたんですけど、まさかのノア復帰。ちょっと気持ち物議を醸してたんですけど、高瀬美雪と、まあなんかエモい試合をしてたんですが、高瀬美雪はちょっと悪もん感出してね、グレート桜と合体しちゃいましたね。いや、この人の喧嘩キックすげえなって感じ。はい、そして第5試合です。近藤修司、宮城ずんた、シテタックが入ってきて、早田が入ってくる。一人、じゃあ誰だって言ったら、まさかのライジングやと。いやー、また前回に続き全日本プロレスの若手有望株をお貸しいただきまして、誠にありがとうございます。で、このライジングハヤトが躍動してシドビシャスで勝利をしていきました。はい、いや、ビジュアルすごかったな、ハヤト、ハヤト、ハヤタ、ハヤト組、これもいいね。はい、そして第6試合、 GHC ハードコア選手権、田中雅人、そして忍者マック、おリマッチかと思ったらですね、まさかのもう一人、入場テーマ鳴り響いた、スペルクレイジーの入場テーマだったですね。やばい、ECW が始まると思ったら、もう同じこと気づいてるプォーターね、やっぱ新宿フェイスに到来してましたね。ドラム缶、ドラム缶じゃない、ゴミ缶、トラッシュ缶で、ぶったたくと ECW コールが起きるみたいな、非常に心地いい空間でした。この試合最後はインパクト十分のですね、ラダートップからの天井ついちゃうんじゃないかっていうぐらいね、サンセットフリップボム、オンザ、石膏ボードで、忍者マックはなんと田中雅人から直接勝利を奪ってですね、新チャンピオンとなりました。素晴らしかったですね。ここでですね、もうだいぶお腹いっぱいになってるのに、最後ケンオが出てくると。で、曽山学が出てくる、塩崎吾が出てくる、小島聡が出てくる、ケンオ小島組、まさかの、いや、やばいな、もう本当に。今年実はですね、小島聡は塩崎吾から、勝利を奪ってしまうんです。10分そこいらの試合で。これ自体はですね、おいと思う案件ではあるんですが、それ以上にやっぱり剣王小島組の成立っていうのがですね、パワーが強すぎて、ゴー君が負けちゃったことはあんまり気にならないっていう非常にいいんだか悪いんだかみたいな問題がありましたね。はい、試合終わった後の剣王チャンネルでの小島聡と剣王のやり取りもね、微笑ましくて、名タッグ誕生しちゃったなみたいな、杉浦以上のパートナー見つけちゃったなみたいな感じでしたね。はい、小島聡、もう半分ぐらいノアに足突っ込んでますけどね。まあ でも新日がいいのかなって感じ。さあ、そして、最終回エピソード5です。これも先日行われたばかりです。面白かった、本当に。これも現地行ってきました。ファンキー加藤が、登場してハッピーバースデー、後ろからマミーが襲ってくると、マミカミカズナリと、あともう一人誰だか分かんなかったですけどね。これを、止めるべくティモシー・サッチャー・サクソン・ハクスリーが入ってきて、いやなんかね、ノアなのにすげえインディーのどうしようもねえ試合みたいなのをやってくれましておもろかったです。第1試合終了後にはムタの娘がですね、なんかこうちょっとプロモーション VTR が流れました。はい、横顔を見る限りやっぱカバトリコホですね。はい、第2試合、第2試合ジェイク・リー、LJ クリアリー、ヨヘタダスケ、GLG が入ってきて、で、あ、先に、あとですね、GLG が入ってきた。先に田中将人、タイタス・アレクサンダー、アレハンドロ・テリヤキ。あ、タイタス・アレクサンダー行ったり来たり大変ですね。このマンデー・マジック前回登場して、すぐアメリカ帰って、で、また日本帰ってきて、みたいな試合でした。あ、感じでした。はい、田中将人がね、ゼロマン行かなくても見られる。お得ですね。お得感増すんだよな、ね、やっぱ田中将人見られるとね。はい、ちなみにこの日ですね、試合開始前に新宿ブラブラしたらジェイクリーとすれ違う、あ、出るんだ今日みたいな感じでした。はい、いやちょっとね、ジェイクリー田中将人のマッチアップはね、ほんとちょびっとだけだったんですけど、ちょっとワクワクしちゃいますね。見せてくれっかな、来年の。はい、第3試合、高瀬美幸、梅崎遥、ようやくルミナス初お目見え、で対戦手が野崎渚さん、まさかの中島ありさでしたね。中島ありさ抜いてグレッツ作家入れたらもう、あの有明のマッチメイク完成なんですけど、ここにね、中島ありさ入れることでデンジャラス度が一気にアップするっていうね。いや、この試合もすごかったです。野崎渚、中島ありさがもうガンガンバンバンぶっ込んでくるんで、もう高瀬美幸、梅崎遥めっちゃ応援してました。はい、最後は高瀬美幸が勝ったんですけど、良い試合でしたね。はい、そして第4試合、磯山の正木為稲葉大輝、ずんぐりむっくりーズが入ってきて、剣王が入ってきます。さあ、じゃあパートナー、これは X でしょう、誰だと思って、サキトブラザーズ来いって思ってたら、まさかのですね、ドラゲーから弁慶と三浦孝太、ゴールデンクラブポルクラが、来ました。いや、弁慶は存じ上げていましたし、三浦選手もですね、お名前は伺っていたんですけれども、いや、こんな良い選手だったと。特に弁慶は昔見たキャラと全然違ったんで、今こんななのみたいな、俺の職場こんなやつばっかみたいな感じなんですけど、はい、そんなこんなでですね、素晴らしいこの試合を見せていただきまして、いやー、しかしドラゲーの人はね、ちょろっと挟んできてもちゃんと名刺代わりというか、ね、気になる感じで去っていくのが本当素晴らしかったですね。剣王稲葉で決着はつきましたが、ミノーラ弁慶もちょっと見たいと思わせるような素晴らしい試合でした。で、第5試合、これどういう順番でやっていったんだっけ、早田が入ってきます。で、小川が入ってきます。この2人組ませちゃうの、じゃあもうちゃんと終わんないじゃん。で、エータが入ってきます。いや、早田とエータ割っちゃうの、じゃあエータのパートナー誰よ、レオナと思ったら、いや、こんな後ろの方でレオナ使うわけないわな。まさかのオードックスのテーマが流れて、ゲイブみたいな、さすがにそれはないですね、ジュニアの人揃えてね。はい、ゲドウさんが入ってきました。それでもインパクト十分。いや、早田、小川対エータ、ゲドウですよ。なんか俺別にファンなのにちょっと緊張しちゃったはい、試合はノーコンテスト、あ、違う、反則負けか、ゲドウで終わったんですけど、いや、もうね、こうなんていうの、もう強い人、実力者しかいないこの4人のタッグマッチが少しだけでも見られた、それからゲドウさんが躍動する姿が見られたということで、はい、お釣り来る試合でしたね。小川も心なしか気合入ってたように見えましたよ、俺は。はい、ということで最後です。エピソードファイナルのメインイベントを飾る試合は大岩良平が入ってきました。ちょっとね、入場テーマ聞き慣れてなかったんで誰か分かんなかったんですけど、入ってきてね、あ、大岩だっつって、でも一人、あれ、でもキヨピなんか出るみたいなツイートしてたけど、あ、間違えた、エクスポしてたけどみたいな感じだった。清宮海斗入ってきましたね、入場テーマで。それぞれ入場テーマで、え、じゃあシングルですかみたいな、マンデーマジックの真骨頂来ましたね。絶対普段じゃやんないようなことをやってくる上に、あの試合のカードがその場で発表されるんで、その瞬間までドキドキするって、ね、別入場かもしれないじゃないですか。いや、でもシングルやるよね、この感じ、やったーみたいな。はい、14分52秒ジャパニーズレッグロールクラッチホールドで清宮海斗が勝利したんですけど、いや、ほんとこの試合は見られてよかったな。この試合含めてですけど、この試合結構特に強烈だったと思うんですが、改めて清宮海斗じゃねえや、大岩良平が、ノア育ち であることを強く印象付けられるような試合でしたね。この感じだったら新日帰っても大谷亮平はノアファンは大谷亮平のことを応援すると思いますしね、はい、期待すると思います。そういう意味ではね、お客さん持ってかれちゃったなって感じもしなくもないですけど、それでいいんです、それでいいんです。大岩良平の未来も感じることができたので、はい。で、清宮海斗はね、普通に決めることもできたんだけど、隙あったらね、まだまだお前はこういう隙あるんだよみたいなね、試合の締め方で、はい、非常に良かったと思います。 OJT マッチ、こんな豪華な OJT マッチあるかよっていう話ですよね。はい、ということで、まあ、今年ね、この清宮海斗、大岩良平と、まあ、全く別ですけどね、N1 ビクトリーでね、塩崎号安西優馬っていうね、結構二大未来へつながるマッチがね、見られたのはすごく良かったです。結構こういう若手対トップ選手というか、いわゆる夢勝ちって呼ばれるね、昔のプロレスマンご存知だと思うんですけど、夢勝ちって言われるこうチャレンジマッチみたいなのが、それなりの時間、尺を使って見られたっていうのはね、すごく良かったです。はい、いやこれメインだったんですね。時計見た時にまだもう一試合できちゃうけどやんのとか思って、ノサロンガイが予告していた地雷というのがあったので、なんかあるかなと思ってたんですけど、まさかの地雷がですね、このマンデーマジックをペーパービューでやる、しかも両国でっていうね、すごいことやってきましたね。いやこれでもこのマンデーマジック5回を振り返ってみましたけれども、期待膨らむんじゃないですか。この本編でもカード発表しなかったらね、これすごいっすよね。いやでもそのぐらい期待できる興行ブランドだっていうこともね、印象付けられました。さらには4月、月曜日、毎週月曜日にマンデーマジックシーズン2が行われることも発表されましたので、ここね一気に勝負かけてくるんじゃないですか。まだまだ目が離せないマンデーマジック、振り返ってみましたよ。言ってない首都圏民、マジ言っとけ、ほんとおもろいから。はい、なんかねちょっと見たんですよ、推しが出なかったと、うるせえよっていう出るって言ってるわんわって感じですね。はい、その辺は腹くくっていきましょう。懐の広いプロレスファンが見に行くとめちゃめちゃ楽しめる素晴らしい興行でございます。マンデーマジック4月のシーズン2も期待しましょう。はい、てな感じで、ノアもですねだいぶ佳境に迫っておりまして、あと残り年内2興行残すのみとなっております。こちらもね現地足運んで国際と楽しんでレポートして、そしてノアの2023、そして新日本プロレスの2023あたりもね、例年通りまとめていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺でおしまいです。クインサルトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがそれにです。意見活用ご質問などあったらクリもしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。それから徳のプゴト、毎週土曜10時からやっておりますので、こちらももしよろしかったら遊びに来てちょうだい。という感じで今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。